皆さんこんにちは。旅するアスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤ゆりやでお送りするほんわか楽しいクラシック談話室チナリアトークルーム。今回のテーマは2021年を振り返ってということで、2人でこの年何があったかお話ししていきたいと思います。こんにちは、作曲家の長谷川千夏です。
こんにちは、ピアニストの伊藤ゆりやです。今回のテーマは2021年を振り返ってという壮大なテーマを選びました。今年もいよいよ終わりです。で、ね、いっぱいチナリアトークルーム収録してきましたよね。
そうですね、前回は第70回記念ということで、
はい、それでチナリアトークルームの放送のたびに皆様がたくさんコメントを書いて投稿してくださったりとかしていたので、まあ、思い出というかそのチナリアトークルームの感想を少し読み上げたいと思います。前回の第70回記念の名曲に登場する女性たちのテーマでコメントをいただいたんですけれども、ユリアさんは優しく語りかけ、千夏さんはそれをぐいっとつかみ入れ、お互いのバランスが取れたお話で、足を角にぶつけても知らぬふりで我慢をするなどとお話にユーモアがあって楽しいですね。チナリアトークいいですね、私は好きですっていうコメントをいただきました。放送第70回おめでとうございます。ユリアさんが無事ご回復されたようで安心しました。千夏さんもお元気そうでよかったです。素敵な音楽を挟みながら名曲に登場する女性たちと曲を解説されるというとっても興味深い内容で楽しませていただきました。千夏さんの面白解説も健在ですね、というコメントです。
はい、もう皆さんすごくね楽しみにしてくださってよかったね。
私の親知らず抜歯の話で歯の心配もしてくださって
みんな心配してたんだと思うよ
あともう一つ、音楽家の私生活へのこだわりあれこれの感想なんですけど、あなた方二人こだわり強すぎだからこそいい仕事できるんですよねっていうコメントいただきましたよ。
そう言われてみればそうかな。
で、今日も楽しく聞かせていただきました。お二人とも縛られずに考えて自然に手が動く人だなと思いました。今は日常の行動において心と体の声を聞こうと思うようにしています。これ千夏さんに影響されたもので、おかげさまで以前より少しだけ物事がうまく回るような気がしています。なんだかすごく納得の回でした、というコメントでした。
おお、それもまた嬉しいですね。
はい、本当に嬉しいですね。いつもコメントをたくさんいただいておりまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、今年のテーマなんですけど、数々1月から12月までの収録してきた中でマイベストランキング3つを挙げていきたいなと思うんですけれども、ちなちゃんは第3位なんでしょう。
第3位は他愛のない小話。
あれ結構面白かったよね。確かに、
うん、タイトルはすごく素朴なんですけど、
うん、
一回振り返って聞いてみると、あ、なんか確かに知りたかったけどそんなに気にするほどでもなかったなみたいな、でも蓋を開けてみると、あ、こういうことだったんだっていうな、腑に落ちる感があって結構私は好きですね。
そうそう、あれ結構音楽の話に絞ったんですよね。うん、
うん、そうそう、
あえてね。そうそう、私の第3位はね、チナリア課外授業なんです。
ああ、
あれなんか自分が、講習会をやるとしたらみたいなのをシミュレーションして考えてやったじゃないですか、
うん、
だから記録にちゃんと残してあって、私、いや、この回やってなんかいつか本当にマスタークラスとかできちゃいそうだなって思って、すごいためになって、マイベストランキング第3位なんですよ。
へえ、いや、ありえますね。結構、うん、リアリティがあった、
うん、かなりラジオ収録でアイディアバンクになってるなと思いました。
うん、本気でしたよね。
本気本気
私の第2位はピアニストと作曲家が語る物件選び。
面白かった。確かにうん、びっくりエピソードがねいっぱい飛び出してきましたよね。
そうそう、あ、やっぱりピアノを置ける物件とその物件に出会えるまでのプロセス、過程とかが、うん、なんか実際聞いてみると体験談として、いやすごい、こんなことってあるのみたいな、ユリアさんの面白い話聞けて、
私はあの G の物件がすごかったですよ。印象がインパクトありすぎて。
あ、ほんと G 物件はすごかったですね。
私の第2位なんですけれども、これ以上ない風変わりな人たち。
あー、それ迷った、迷ったランキングに入れようかなって思ったの
ちょっとね地味に面白くって、なんか聞き返すと笑っちゃうんですよ。
はい、そして堂々の第1位、これ選びました。70回放送記念、名曲に登場する女性たち。
あれも面白かった。本当に私の第1位も最近のなんですけど、ドキドキ音楽占いなんですよ、私的には。
お
ー、でなんでかっていうと、音楽占いって言って音楽のコードとかでここまで読み取れるんだっていうのを再発見しちゃって、でそれ以来ね、あの音楽のなんていうのかな、感覚が深読みできるようになった気がするんです。
え、すごい。
それは楽しいというか面白くて、レッスンの時にもあのいろんなアイディアを語れるようになって、それがすごく引き金になってたんですよ。
すごいな、そんな風なことが起きるんですね。
起きちゃったんです。
はい、ということで、続いてシナリア再生数エピソードランキング発表に参りましょう。
はい、パンパカパ
ー、はい、今年の放送第3位は初見についての回でした。
これね、なんか意外だったんですけど、ランキング第3位。でも聞き返したらかなりいいこと言ってたんですよね、まとめの方で
自画自賛。あの実際にプロのピアニストとしてやっているユリアさんがその初見について語っていたりとか、私もその音楽に携わって作曲編曲やってますから、その2人が初見について初めて楽譜を見て演奏するっていうことについて語ってね、案外深いこと言ってるんですよね。
そうなの、確かにっていう感じでしたね、
うん、うんうんうんうん。再生数エピソードランキング第2位は作曲家についての印象、ロマン派編。
おーね、これ意外でしたね。私
ロマン派編ではユリアさんがロバの声真似をしたんですよあれはちょっと面白かった。なんかロバってキッキッって鳴くじゃないですかとか言ってモノマネしてたんですよ。からの音楽のコーナーでショパンバラードあのフルで弾いてくださったのをオンエアしたんですけども、まあそれが本当に美しくて、あ、もうこれ絶対エピソードランキングに入るのよくわかりますね。
ね、それで結構聞いてくださった方がいらっしゃるっていうことは本当に嬉しかったなと思います。
はい、そして再生数エピソードランキング第1位はモンスターペアレント、モンスター顧客でした。
いやー、これはねすっごい私たちも収録の時に大笑いして大変でしたよね
いや、もう本当あのあんまり話しちゃうとここでネタバレになっちゃうので言い過ぎたくはないんですけれどもいや、あのレッスンに来たお母さんがユリアさん家のキッチンでバナナが見えたので、そのバナナを子供にあげていいですかっていう、あれおかしかったな。
今思い出しても笑っちゃうね
笑っちゃうよ、あれ本当おかしかった。2人でお腹抱えて笑ったもんね。
もうおかしかったね。しかもほらあの BGM をさこだわっちゃったからね
そうそうそう、ゆりやさんチョイスで結構効果音ちょいちょい面白いのが入ってますんでね、そんなにシリアスになりすぎずに聞けます。ぜひあの遡って聞いてみてください。
はい、よろしくお願いします。ではでは、メイン、今年一番の〇〇ということでね、いろんなテーマでお互い発表していきたいなと思うんですけれども、今年一番の挑戦できたこと、かっこ夢の実現っていうことなんですけど、ちなっちゃんいかがですか？
これはやっぱりね、大工デビューですね。今大工見習いになってしまって、
いやー、はい、もうね、びっくりですよね。私実際にあのちなっちゃんと、まあ、数年のお付き合いをさせていただいているんですけれども、なんか未だに頭がついていかないんですよね。
あのいつしか夢の音楽スタジオ山の上に建てたいと思っていて、自分でその施工をしたいのでね、大工さんのところで見習いとしてあの教えてもらうことにしました。
あの本当に力仕事とかやっぱり大変だと思うんですけれども、うん、怪我とかしないように頑張ってください。応援してます。
はい、ゆりやさんはどうでしょうか、今年挑戦できたこと、夢の実現。
はい、私実は終盤なんですけど、だいぶ11月の日独交流160周年記念コンサートを自主企画した時に、ニューフェンブルク宮殿での演奏会っていうのでクラウドファンディングに挑戦したことなんですよ。で、それはもう去年とか一昨年ぐらいからいつかクラウドファンディングやってみたいなっていうイメージが頭の中にあったんですけれども、まあ、それをいよいよ挑戦できたことが大きなことでした。
皆さんの協力を募って、その力でコンサートを実現させる、それもお城でコンサートですよね。
はいね、本当にあのご支援者様のおかげで夢が実現したし、感動の気持ちでいっぱいになりましたね、
うん、
で今年一番の嬉しかったことなんですけど、ちなっちゃんどうでしょう？
ですね、一番のってなるとすごく難しくて、
うん、
3つぐらい本当はあってですね、一つあの短く紹介してもいいですか？
はい、どうぞどうぞ。
はい、一つはほったらかしにしておいてあったアップライトピアノを伊藤ピアノ工房のマイスターに調律してもらったっていうことがすっごい嬉しかったですね。
すごいランキングインしてます。
うん、あのゆりやちゃんのパパなんですけれども、はい、すご腕のピアノマイスターで素晴らしい方なんですよ。でも、もうピアノピッカピカにしていただいて本当に感謝してます。
いやー、それは良かったです。ありがとうございます。で、はい、次は
で2つ目が、はい、私その大工見習いになったんですけれども、それで制作できない代わりにこれまで作ってきた音楽っていうのを様々なところで使われているのを知ったことなんですね。 TikTok という SNS があって、そこでなんと私の音楽知らないところで全世界で2万本もの動画が使われていたということが発覚しまして。
すごい。
そうなんですよ、それは結構びっくりしましたけど嬉しかったです。1本あたりの動画の再生回数もあって10万回だったり、そういう単位で再生されているので、あ、なんか音楽が旅してるなっていう実感がありますね。
わー、いい表現ですね。それはものすごく社会貢献してますよね。
そうなのかな。で、そしてこれはもう今年ずっと2021年にわたってなんですけれども、3つ目これ最後ですね、音楽担当した短編アニメーション映画目玉、山本杏奈さんの制作のアニメーション映画が国際映画祭でノミネートされたということがありました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。山本杏奈監督制作で、インドゴナ国際映画祭ベストアニメーション賞、カナダモントリオール映画祭、リトアニア映画祭、アナトリア映画祭選出で、南インドゴア短編映画祭、ケララ短編映画祭、モスクワユーラシア国際映画祭上映作品などなどですね、受賞ノミネートされて選出されております。
しかもそのね、サウンドトラックをちなっちゃんが手掛けてコラボということですよね。
そうなんですね。
素晴らしい。じゃあちょっとここでその音楽を紹介していただきたいなと思います。
はい。
このウキウキしてる感じが私すごい好きで、ちょっとこう南の島風ですよね。
そう、このアニメーションは沖縄の石垣島からインスパイアされて作られている。
だから果物とかがいっぱい出てくるのかな。
うん、そう、すごく南の雰囲気がありますね。ゆりやさんの嬉しかったこと教えてください。
私はですね、4月に東京公演と福岡の本番があったので、なんと1ヶ月間日本に滞在したんですよ。でその間ずっと家族と一緒に貴重な時間を過ごせたっていうことが嬉しかったことですね。で、10年以上見られなかった日本の桜が、私が日本へ入国してから帰国するまでずっと咲いてたこと。
それ覚えてるな。桜ずっと見られなかったんだよねなんて言って。
そうだから、なんかその最初に咲く桜から八重桜の時期までずっといたっていうことなんですよ。運が良かったんです。
いいこといっぱいだったね。
充電いっぱいしてドイツに戻ってきましたね。じゃあ次、ここでなんかガラッと変わって、後悔は失敗談っていうことなんですけど、今年一番の後悔または今年一番の失敗談なんかありますか？
アメリカの大学の講義でゲストで呼んでいただいたんですけれども、作曲家として、で通訳さんお願いしたんですけれども、ちょっとあまりにも私の表現が抽象的すぎちゃって通訳さんずっと困ってましたねでそれで反省して結果英会話の勉強を始めたんですよ。
そんなことがあったんですね
はい、そういうことがありました。ユリアさんはどうでしたか？
後悔したことなんですけど、まあすごい真面目な話、すごくよくして可愛がってくださった日本の評論家の方が他界してしまったんですね。で5月に最後連絡したきり数ヶ月間間が空いてしまったんです。でそしたら日本から9月に突然他界したとのお知らせをいただいて、ああもっとまめに連絡していればよかったなと後悔したんですね。なんか人はいつお別れが来るのかわからないじゃないですか。次がある保証なんてないから、だからもう人と会う時とか電話する時とかでも、なんかもういつもそんな思いを感じて、ちょっとその時間を大切にしていきたいなって今は思ってます。
なるほどね、そんなことがあったんですね。
あとね、失敗談で余談なんですけど、今日はちょっと面白いことがあったんですよ。くだらないけどちょっと短いからいいですか？
ぜひぜひ。
今日はクリスマスの日で本番だったんですね。で午前中の本番で早朝に起きて準備しなきゃいけないので、早起きしたんですよ。で寝ぼけてって、パジャマを脱いで綺麗に畳んで、ね、普通はその後洋服に着替えますよね。でもね、気がついたらね、またパジャマ着てたの
なんでなんで、おかしいな。
無意識行動の恐ろしさね
でも多分それ頭の中の時間軸っていうのが早まっちゃってるんだと思うよ。だからコンサート終わった後になっちゃってて、でまた来たんじゃない？
何なんだろうね。なんかもうさ、自信持ってパジャマ着てたんだよね、また。失敗談といえば失敗談かなみたいな
面白いですね。これでちょっとスキップして、後悔失敗談今続いたので、反省点ってありますか？
今年あんまり言わなかったんですけど、バーンアウトを3度も体験したんですよ一つのプロジェクトに熱くなりすぎるのかな、まあ 来年はバーンアウトにならないようにもう少しバランスをとって、なんか企画や演奏会に取り組んで安定したいなっていう欲求はあるんですけどね。その終わった後に、わあ何人もやる気にならないっていうフレーズが来ちゃうと厄介なんですよ。それで。
なるほどね。
うん。ちなちゃんは今年一番の反省点みたいなの。
こまごまとしたものはありますよ。やっぱりあの大工見習いデビューしちゃったの で、うん、でそれでもうやたら失敗するし変魔するし、もう間違えて職人さんにそれをどうにかしてもらうとか、そういうことばっかりですから、もう反省点といったらいっぱいあるんですけど、でも逆にですよ、そういう反省することなんて忘れるに限ると思ってるんですよごめんなさい、反省なってないですね。あ、でもあの本当に申し訳ないことしたなとか、やっちゃったなって思った時って頭で考えるより先に心に刻まれるんで、あの忘れてもどっかに残ってはいるんですね。だからこそ頭の中に残してはいけないっていうのが持論なんですよ。
いいこと言うと思う。だって引きずったら意味ないもんね。
そうそう、引きずっちゃいけませんよ。はい、ということで続いて怖かったこと。
うん、怖かったことね。
私今年車の免許初めて取ったんですね。だから車の運転が一番怖いです。
あ、今はどうですか？
今だんだん和らいできてますけど、和らいできてる感じも怖いです
あ、それはそれでね、ちょっとなんか油断しちゃってみたいな怖さはあるかな。
そうそう、うん、ゆりあちゃんはどうですか？
私怖いこと全然別なんですよ。あの夏の湖のレジャーでパドルボートを漕いで、片道13キロで隣町まで往復した時のことなんですけど、
どういうこと？あのちょっと10分やそこらママチャリ漕ぎまして隣町へ行ってみたいななんかそういう感じじゃないんだよね。
がっつりさ、片道2時間みたいな、そういうやつ。それで行きは良かったんですね。町に着いて岸に上がって芝生にシートを敷いてお茶飲んで少し休んでってやってて、でも一応日暮れ前に戻れるように帰り始めたつもりだったのに、思ったよりなんか早くだんだん日が暮れてきちゃって、ちょっと軽くパニックでしたね。なんか怖いんですよ、薄暗闇の上の湖って
怖いでしょうよ。
夕闇とかになるとポツネーンと自分のボートしかないんですからね。
ホラーかも。
反省、それも反省よね。だから、あ、夜はいけないと思って本当に、という体験談、怖かったことです。
はい、では今年一番の発見いってみましょう。
じゃあここはまあ音楽のことって言おうかな。あの言葉にならない思いとか、その心の循環とか共感、ヒーリング、あとは元気になれるなどなどね、演奏者はメッセンジャーとしての役割を担っているんじゃないかなっていう発見です。
それは間違いないな。
うん、だからなんていうのかな、私こんなに弾けるのよっていうひけらかしではないということ。本当に
音楽を通して、その音楽ってエネルギーをみんなに届けて、それをまた循環させるっていう、そういう役割だよね。
うん、そういう役割。
私の発見、
はい、
ニュースを見なくても生きていけるが天気をちょっと笑わないで天気予報は見た方がいい。あの今大工見習い始めて外での仕事があったりするので。
そうですよね。
そう、本当に外での仕事は特に大変。うん、だから、まあ、その日の気温とかに合わせて服を調節するとか、おそらく世界の人口の半分以上の人がやっているであろうことを私やってなかったのでね、それは大きな発見でした。
なるほどね。
はい、そして今年身につけた新スキル何でしょうか？
今年身につけた新スキルは本格的に天然酵母菌を発酵させて作るライ麦パンを焼けるようになったこと。
食べてみたいな、
定期的に焼いてるんですよ、なんか夏に習って。でもね、これあのちなちゃんのパン作りの影響で始めたんですね。最初はちなちゃんにこねなくても良いパンっていうレシピを紹介していただいて、それが美味しくできるようになったので、あの知人にパン作り教室をたまたまする方がいらして、でその方にお願いしてパン作り教室に参加したら今のようになりました。
すごいですね。これはぜひ一度食べてみたいと思います。
ありがとうございます。じゃあちなちゃんの方は今年一番に身につけた新スキルなんでしょう？
やっぱり車の運転ですね。
あー、しかも今軽トラじゃないですか、今乗ってんのって。
そう軽トラ。
おー、でもトラックに乗ってるってかっこいい。じゃあ次ね、今年一番の自分の進化と思えるところはどこでしょうか？
大工見習いに変化した。これは進化ですよ。だって今まで自分のテリトリー内でできてたことが全く通用しない世界に行きましたからね。
それで働いて収入になってってすごいですよね。
うん、週6日働いてますからね、月曜日から土曜日まで。
いや
ー。ゆりあちゃんは何か進化はどうですか？
ピアノに関することで言うと、なんと譜読みが早くなったかなという、印象ですね。私今まで譜読みとか初見とかものすごく、苦手意識があったんですけれども、最近は新しい曲を読むの楽しいですもんね。だからそれってやっぱり譜読みができるようになったっていうことなのかなと思って、毎年進化してるんだなって思いますね。
それは嬉しい成長というか進化ですね。はい、終盤の方になってきましたね。ほんわかエピソード。
はい、ほんわかと言っていいのか分かりませんが、年間を通して生徒さんに癒されましたということです。子どもたちと一緒にいられることがなんか尊いことだなと感じられるというか、一生懸命頑張って発表会でピアノ弾く姿を見たり、小さい子のレッスン中に横でね、頭を肩にコツンってもたれかけてきたりとか、兄弟のレッスン中にもう一人の子がなんか私のところへ来て、なぜか背中よしよしとかしてくれたりとかね、うわー、かわいい、キュンキュンするみたいな瞬間が結構いっぱいあるんですよ。
すごいな、なんかその癒しのほんわかエピソードと怒涛のコンサートと、そのほんわかする生徒さんたちのレッスンと、それからクラウドファンディングの準備から成功までの道のりとっていうの、これまさか一人の人が全部やってるのかなっていう聞いてると思いますね。
なんかそのだから多分その生徒さんとの時間で戦いっていうのからちょっと休戦みたいな、そういうイメージかな。それで癒されてたんだと思います、ほんわか。それがなかったらずっとこうピリピリ戦いモードみたいで大変だったんじゃないかなと思います。ちなちゃんの方はどうですか？
うちから相当くない大きな公園に憧れのものすごくメルヘンな建物があるんですよ。で、入念に調べて建築家の方に連絡したんですね。
すごい行動的。
で、そういうスタジオができたらいいなって思ったから。そしたらお返事来たんですけど、 E メールで文章何にも書いてないんですよ。その代わりにデータが添付されてきて PDF データなんですけど、なんと手書きの手紙を写真かスキャンかなんかしたものがペタッと貼られて多分メールはできる方なんですよ。でも多分あえて手書きしてくださったんじゃないかなって思っていて、
おお、それはなんかほっこりですね。確かに
ね、ほっこりでしょ。それでなんか嬉しかったので、私も同じことしようと思って手書きで書いて、それを写真で撮って貼り付けるっていう
何をやっているんだこの2人。
面白いでしょ。それで何回か文通をすることになって
日本わかする、
そんなエピソードでした。最後のやり取りは、あの面白いですよ。その建築家さんがおそらく以前雑誌に載せた一つの詩を送ってくださったんですね。で、私がその文章を読んでると音が聞こえるって言ってたもんだから、ではこの詩からはどんな音が聞こえるでしょうかって書いてあって、で、見知らぬ人に私からの少し早いクリスマスプレゼントですって書かれていて、その詩が添付されてたんですね。なので私も嬉しくて、今度お返事にあのユリアさんの作曲に私がオーケストラで編曲した眠りのパバーヌの音源をお送りしたんです。
ほっこりしました。ありがとうございます。
はい、で最後に音楽のコーナーに参りたいと思います。
はい、
今年各国で多数受賞ノミネートされました山本杏奈監督制作の目玉という短編アニメーションですね、エンディング曲をお聴きください。
すごくエキゾチックだし、でもなんか奥が深いような奥行きがあるサウンドだなって思うんですけど、なんか特別なことしてます？
そうなんですね、これ途中でイルカの声みたいな
キリキリキリ
って最初の冒頭でそういう声が使われてるんですけれども、これ特殊な楽器で多分日本に1本しかないんじゃないかな、これを使って演奏されているユライさんという音楽家の方がいらして、その方に直接あの交渉をしてですね、それで使わせてもらった音なんですね。
そうだったんですね。
はい、
細部にまで渡って凝ってるなっていう感じもするし、もう私このエンディングすごく好きです。
ありがとう。
じゃあ今日はこの辺で、次回は何でもドイツ対日本っていうのでね、比べながら住むならどっちとか、あの着る洋服だったらどうするとかね、そういうようないろんな話題、ドイツと日本を比べての回ということで、皆様またお聞きいただければ幸いです。
番組の感想やテーマのリクエストなどがありましたら、ぜひツイッターでチナリアトークルーム、または伊藤ゆりやで検索してコメントをください。お待ちしてます。
はい、皆様今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。また次回。
はい、それではまた。